では御箇所2章を開いてください。私たちの聖書通読の学びが、前回先々週ですね、ヨナ書まで、来ました。で、午後礼拝で、この御箇所の1章から4章を一節ずつ、見て、いきたいと思っています。で、今朝は2章の6節と7節に注目します。戯言を言うなと言って、彼らは戯言を言っている。そんなに戯言を、そんな戯言を言ってはならない。恥を避けることはできない。ヤコブの家がそんなことを言われてよいものか。主がこれを我慢されるだろうか。これは主の御業だろうか。私の言葉は正しく歩む者に益とならないだろうか。ミカによる予言ですね。主にユダ王国に対して予言をした人であります。一章一節に、ユダの王ヨタム、アハツ、ヒゼキヤの時代にモレシェテ人ミカにあった主の言葉、これは彼がサマリアとエルサレムについて見た幻であるとあります。サマリア、北イスラエルにも予言を行いましたが、基本的にそのアッシリアがサマリアを倒して潰したように、あなた方も悔い改めないならば、同じ罪をあなた方も行っているのだから、エルサレムも潰されるよ、廃墟になるよと、こう言って警告をしているんですね。で、具体的にどういう罪を行ってきたかと言いますと、2章から始まってるんですけれども、この権力の座についている人たちが、自分の人々の持っている土地をかすめ取っていくと。で、この家を取り上げて相続地を取っていっているという内容が書かれています。かつてのアハブ王がナボテのブドウ畑を彼を殺すことによって奪い取ったっていう事件がありましたよね。このようにして、彼らは私腹を肥やしていたんですね。また貧しくて、持っているものといったらもう着ているものしかないというような人からさらに上着を剥ぎ取るというようなひどいこともしていたようなんです。しかも預言者はですね、こういうことをしている者たちに対して、あなた方が飲んでいるブドウ酒や強い酒について主からの言葉がありますと言って、彼らのしていることをこう是認する、認めるような、この偽予言も行っていたというような状態でありました。そういった悪に対して、ミカはですね、あなた方の割り当て地がすっかり取られてしまうと予言したんですね。自分たちがこうやって貧しい人たちのものを奪い取っていますけれども、あなた方のものが根こそぎ取られるよと、これはバビロンによって実現するんですけども、成就するんですが、そのことをこのミカは話したんです。そこで反応が、このたわごとを言うなっていうものだったんです。たわごと、たわごとって意味お分かりになるでしょうかね。で、漢字で書くと虚言ですね。虚かな、このミカの予言に対してあまりにもひどいという反応をしたわけです。冗談も休み休みに言えということです。我々に恥をもたらして恥ずかしめるような言葉だと、こう反発したんですね。で、ここのたわごとというのは説教とも訳すことができて、口語訳は説教をするなというふうにも言っています。そんな説教をするのはやめなさいと強く反発してるんです。なんで この神から与えられている土地、これを奪い取るなんて神がするようなひどいことを言わないでくださいよと、でこのようにして彼らは反発している。要は自分の大切にしているものを失われるなんていうことは、そんなの神の言葉ではない、福音ではない、でこのような反発をしていたんですね。福音っていうのは良い知らせという意味ですから、そういうものを妨げているじゃないかっていうんですね。しかしですね、良き知らせの中にその神の命を受け入れる、受け取るものを妨げているのが私たちのうちにあるならばですね、それを取るということも神は行われるわけなんです。イエス様が言われました。命を救おうと思うもの、するものはそれを失い、私と福音のために命を失うものはそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。神様の命に預かるために自分のこう大事にしているもの、核になっているもの、もう自分は自分として生きているこのものをこう崩されていく、取られていくことによって、本来の神様から与えられた自分の姿、神の形の姿ですねに変えられていくというのが良き知らせであり福音なんですよ。神様は人にはよく思われているようなものでも心の隠れたことまでも知っておられますから、そこに光を当てて、そして悔い改める、この神様の方に戻っていくということが福音の始まりなんです。パウロはローマの2章の16節に、私の福音によれば神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのですと。この福音の中に隠れたことを裁くよという言葉もあるんですね。しかしこのミカの時代の彼らは自分たちの聞きたいことを聞きたいと思っていました。自分がこの変えられること、内側から変えられることを激しく拒んだんです。そしてやってはいけないことを行っていました。それは何かというと、神の言葉を自分の願っているように解釈したり、こうつまんだりですね、あるいは変えていくというようにしていったんです。神の言葉が自分を変えるのではなくて、自分が神の言葉を変えていこうとしてしまったんです。で彼らは主が語られるのは我々に恥をもたらすのかと強く反発していたわけですね。罪の自覚が与えられること、恥をもたらす、耳に痛いこと、心が突き刺されるようなもので、こういうものを、こういうことをするのであれば神の言葉ではないと言って、こう 恥をもたらすものは神の言葉ではないと言って拒んでいたわけです。自分のしていることを是認してもらいたい、肯定してもらいたい、罪であるということを言われたくない、罪であると言えばあなたは偏狂だと、そんなことを言っていたらあなたは狭いと、神の言葉はそんなに狭いはずはない、広いはずだと、でこのように言うわけです。しかし聖霊の技はそうではありません。聖霊の技はイエス様がもう一人の助け主を送ると言われたときに、ヨハネの16章の8節で、その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせますと。聖霊は世に誤りを認めさせるために使わされています。ですから当然ながら 罪の自覚が与えられる、それが聖霊がなされる技であります。その技でさえも自分のプライド高ぶりによって拒んでいく、私を恥を、私に恥辱をもたらすようなことをするなということで拒んでいってしまうわけなんです。で、7節です。ヤコブの家がそんなことを言われても良いのかとこう言ってますね。この、2章の4節にね、私たちはすっかり荒らされてしまい、私の民の割り当て地は取り替えられてしまった。で、それで彼らが反発するんですよ。ヤコブの家がそんなことを言われて良いものかと。でもね、ミカはある意味で言い返してるんですね。あなたたちがしていること、あなたたちがこうやってたわごとを言うなとかって言って、言っていることそのものがもうヤコブの家にふさわしくないとこう言い返してるわけですよ。まあ、どっち、これね、解釈によってどっちにも取れるんですよね。彼らもがそういうふうにも言ってるっていうふうに可能性があるし、ミカがそういうふうに言ってるっていう可能性もあるわけなんですね。でもどっちもいいんですよ。言い返してるんですよ、これね。あなたが言ってる言葉はヤコブの家にふさわしくないと。神様がここに私たちに割り当て地を与えたのに、それが取られていくなんてヤコブの家にふさわしい言葉ではない、ね、というふうに言って、あなたたちがしていること、これが是認されるような、神の言葉をも変えてしまうような、そのような、者たちはヤコブの家にふさわしくないじゃないかって、こうどっちでも言い換えることができますよね。ではどうでしょうか、ヤコブの家はどうなんでしょうか。ヤコブは神の言葉に対して非常に貪欲にまで待ち望んでいた人です。神の約束をその通り受け入れていきました。しかしそれは彼が完全だ、完璧だというわけではなくて、完璧から程遠い失敗の連続の人でありました。しかし神から言われたことを疑うことはなかったんです。彼は神の御使いと格闘するほどにもがきましたが、それは裏返すと神の言われていることに対して疑ったりとか反発しているということではなくてですね、むしろ自分がそれを信じているがゆえにですね、まともに取り組んで、そして自分の方が、ね、この太ももの関節がこの外されるというところまで砕かれていくような、神様の約束を完全に受け入れていった、神の側につくことを選んでいったわけなんです。その家であればそのような姿であってこそヤコブの家にふさわしいわけです。キリスト者とイエス様を信じている人たちは呼ばれます。あるいはクリスチャンですね。私たちの教会の名前はロゴス、クリスチャン、フェローシップですけど、クリスチャンというのはキリスト者であって、しかし当時の意味合いと今の意味合いは違います。まあ、日本はね、クリスチャンというと、まあ、西洋の宗教かな、ちょっとバタ臭いなっていう感じでしょうかね。まあ、私はいりません、まあ、このぐらいの、まあ、あざけりって言ったらいいかな、そしりだと思います。しかしもっと強い言葉です。まあ、昔の明治時代だったらやそとかって言われていた、あのようなこの貶めるような言葉であります。しかしそれは同時に栄誉ある呼び名でもありました。なぜかというと、もともとの意味はキリスト者というのはイエスみたいだ、こういう意味です。キリストみたいだと、小さなキリストという意味もなんか含まれますね。だから彼らが教会に、教会の人として本当に互いに愛し合って、パンを裂き、そして御言葉を聞きですね、賛美を捧げて愛し合っている姿を見てイエスみたいだと、このように言っていた。 その聖書に出てくる、あの福音書に出てくるイエス様にまともに従ってるのか、彼みたいにやってるのかと、まあ、このような言葉でありました。で、私たちがキリストの名にふさわしいものかどうかということですね。このヤコブの名がそんなこと言われても良いのかと言われているように、このキリスト者がそんなこと言われても良いのかというふうに当てはめることができます。ですから私たちがキリストの弟子としてこの方から聞き、この方の命令に従って聖霊の助けによってしていくと、それによってキリスト者と呼ばれるに値するんですね。罪を犯したままでいてキリスト者を名乗ることはできません。第1ヨハネの3章の6節に、誰でもキリストのうちにとどまる者は罪を犯しません、罪を犯す者は誰でもキリストを見てもいないし知ってもいないのです。罪を犯したままで私がキリスト者であるということは言えないよ。罪を犯していたらキリストを知ってもいないし見てもいないと、交わりを持ててないよ、ということなんですね。そして次です。主がこれを我慢されるだろうかって言ってます。で、ここでですね、実はヘブル語では主の霊がという霊という言葉があります。御霊ですね、主の御霊が、主の霊がこれを我慢されるだろうかと訳すこともできます。で、しかもこの我慢という言葉は短いという意味合いがあって、主の霊が限界を持っていて何もすることができないのかというふうにも訳すことのできるような言葉です。主の霊が人を変えて公義、この正しさの中を歩むようにさせる力はないのだろうかと訳すこともできるわけです。で、これもさっきと話で同じで、相手側が言っている言葉とも取れるし、このミカが言っている言葉とも取れるんですね。で、相手側がだったらどういうことになるかって言ったら、主の霊が我々のしていることをこのように制限をする気の短い方なのかと、心の狭い方なのかと、こういうことができるわけです。この神の言葉を聞き、主の霊によってこれをしてはならない、変えなさい、悔い改めなさい、主のもとに立ち返りなさいと言ってるときに、いや、もっと神って広くないの、いろんな人を受け入れる方じゃないんですか、愛の方じゃないんですか、そしてなんでそういう裁きの言葉を言うんですか。で、このように言っているわけなんですね。しかしですね、ミカは言い返すことができるんです。同じ言葉を使って、あなた方こそ主の霊に制限を設けていると。神は御霊によって罪の縛りから解放させることがおできになるのに、あなたはその導きを拒んで主の働きを制限していると。本当は神が自由な道、広い道、罪からこの引き離されているですね、その本当にキリストの似姿の中にある自由を得るようにしておられるのに、それを拒んでいるのはどちらなのかということですね。私たちが御霊の働きが今日も今現代もあるのだと信じているかどうか、そう言われたら教科書的に信じていますと言えると思うんですけども、本当に信じているかどうか、意外に信じていますとこういう、こうなんていうか、機械的に言えてしまうので、信じていないのに信じていると言ってしまうぐらいの状況だと思う。だからもっともっとこう、なんていうか、素直にね、単純に考えて本当に信じているかどうか、これ考えないといけません。パウロは第1コリントの2章の4節で、私の言葉と私の宣教とは 説得力のある知恵の言葉によって行われたのではなく、御霊と道からの現れでしたって言うんです。説得力のある言葉じゃなかったって言うんです。でここは本当に試されます。雄弁に語っていい話でしたっていうところまでやったら、それは十字架の言葉じゃないんです。十字架の言葉というのは御霊と道からの現れなんだって言うんです。私がどういうふうにかっこよく話していたとしても、拙く話していたとしても、これででっかい声じゃなくてね、ボソボソなんかこう言うんですよ。私の言葉と私の宣教は説得力からの知恵の言葉に行われているのではなくて、道から道でこうやって話していたとしても、こう力強く話していたとしてもですよ、関係なく御霊と道からの現れなんですよ。これを信じているか。そして御霊が働かれたら山を動かすことができるんです。からし種ほどの信仰があったら、その山に対して動けと言ったら動くと。御霊の力はこれほど大きな力である。そして力が下ると、使徒の働きの一種の8節にはデュナミスという言葉ですね、使われてますけど、これはダイナマイトの語源になっています。その力があるということを信じているかどうかなんです。いや絶対に無理ですよとなりますね。この習慣だけは捨てることはできませんとなってしまいます。まあ現実の世界に戻ったらそっちで対応しなきゃいけないでしょうとなります。ある人がですね、クリスチャンの日本人の人が、この日本の教会ってのはこうなってるよってこう言うんですね。でこの身につまされる思いでした。何かというと、教会は2階建てになってますと。これ比喩的に言ってるんですよ、あの実際の建物じゃなくてね。で牧師は2階に住んでて、でそして1階に降りてきて、そして説教すると。一般の人たちはそこに来て、ああよかったですねとなって、また僕じゃ2階に上がっていくんですけども、つまり何を言ってるかというと、一生懸命話す、そして自分はその神学とかこの聖書知識の世界の中で浸っている、そしてその時だけは、あ間違えました、その2階に上がっていくんですね、教会はね。でそしてまた戻っていくと。だから2階建てになってるっていうのは、つまり教会の顔があって、教会で語られてることがあって理解するんだけど、現実の世界ではまた現実の原則があって、その世界の中で私は動いていて、だから2つの生活を、だから1階と2階でこう分けて考えると同じように、この普通の生活、日常生活と教会の生活っていうのが2つあるから、これをなん、あの私はやりくりしていくのが自分がクリスチャンだと思ってしまってると、いつの間にか。なんでかというと、それだけこの日本の社会の現実が聖書の現実とあまりにもかけ離れているように見えるし、実際にそのようになってしまっているわけなんですよ。どこかでこう世渡りのようにやりくりしてしまっているんですね。だからさっき言った話の単純な話なんですけど、十字架の言葉を信じていますかって、信じているという時には御霊の力が働いて、罪から解き放たれてキリストの似姿へと変えられていくという、その聖霊の働きがあるんですけれども、どこかで、まあ、やりくりしていて、まあ、信じていないという領域も作ってしまっているわけなんです。でそこで、この上手にこう聖書の神学までもですね、このどうやって理解するかっていう枠組みまでも変えてしまう誘惑があります。このイスラエルに起こっていること、またこの新、特に私たちは教会ですね、この新約聖書ですね、新約聖書で起こっているこの聖霊の働きというのはその時代だけのものだと、2000年前のものなんだというふうに思いたいですね。で事実、この目の前で人たちが例えば40年間足ないだったというような人を イエスの名によって立ち上がりなさいと言って立ち上がるような奇跡は私は見たことが自分の目ではありません。だから普通に医療技術が今神様の賜物によって与えられてるから、だからそこで治してもらえばいいという発想になって、あの時はそれだけだと、だけど今は医療技術があるからあの時の時代だけなんだというふうに思ってしまうし、事実そうやってキリスト教会が説教してるというか教えているんですね。で、特に先進国に生きている私たちはそうです。発展途上国に行けば普通に私たちが病院に行ってお薬もらったら治るものが治らないんですよ。だからすぐにイエス様って祈れるんです。そしてここの箇所を見てイエス様が癒しを行われている箇所を見て、例えばジーザスの映画って皆さんご存知ですよね。あのジーザスの映画を見て感動する場面が国によって違うんです。日本人は例えば彼らをお許しくださいって愛しておられる場面を見て感動するんですが、あるところインドネシアとかだと悪霊を追い出すってことで感動するんですよ。イエス様悪霊を追い出してくださるんだ。で、本当に実際悪霊に疲れている人がいるんですよ。で、イエスの名によって出ていきなさいって言って出ていくっていうのはあるんですよ。それでイエス様を信じるんですよ。そういうリアルなものがあるわけで、あとは例えば予言や幻、そういうのはなくていいんだ。もう今は聖書知識がしっかりしていて、当時はしっかりと聖書がまとめられていなかったから、ね、新約時代とか当然そうだよね。この今みたいにないでしょ。だからそういうのが必要で、今はもうまとめられてるから大丈夫なんだ。進学校に行ってしっかりと学べば。全然分かってないです。このようにしっかりと教えられるような場所っていうのは限られてるんです。伝えられますか、イスラム教の国で。例えば無理ですよ。しかしムスリムのイスラム教の教えの中で夢や幻を強調しています。またさっきの話に戻りますけども、それでイエス様に夢や幻で出会って、そして誰にも知られてはまずい地下教会のところに戸を叩いて自分で入っていって、私はイエス様を受け入れましたからどうか洗礼を授けてくださいとかですね、どうすればいいですかとか、イエス様を受け入れたんですけどって、夢や幻もあるんです。で、このようにして私たちの中で多角化してるっていうかね、例えば福祉もそうですね。この貧しい人とかやもめの人、この未亡人の人をですね、助けなければいけない人もちゃんと私たち制度で整ってるじゃないですか。で、選挙で今も話されてるね、子育てをどうしようかとかなんだかって言ってね、あとはいろいろ複雑な社会になっていって、いろんなものが整えられていって、じゃあ私たちが信じている福音って一体何なのかって話になってくるんですよ。 でここで私たちが失ってはいけないのは単純な信仰です。で、私も正直分かりません。このように多角化されていて、いろんなものがもう整えられている中で、私たちがイエス様を信じているっていう今一体何なのかって、こう後で質問されても十分に答えることはできないと思います。私自身も求めています。分からないです。しかしはっきりしているのは、イエス様の名によって人は一瞬のうちに足が泣いていたとしても立ち上がることができるし、死んでいたとしても御心であれば息を吹き返す。イエス様の名によって、だってイエス様おられるんですから、昔も今日も今もこれからも変わらない方なんですから可能であるし、何よりも罪の名め、今まで罪の中にいた人が解放されて罪許されて神の国の中に入るという奇跡を起こすことができると信じているんです。スポルジョンがこう言いました。主のもとへ戻ろう。聖霊と火のバプテスマを求めて、主の素晴らしい御霊を再び見ようではありませんか。アーメンですよね。人を救うことのできる神の力の福音に 制限はかけられてない。私たちの方が制限をかけてしまう、人間の方がですね。そして福音の力ではなくて何か他のもので人々に魅力あるもので引きつけようとするわけなんです。本当に愛に燃やされて隣人を愛していくということではなくて、何かこういうものをやったら誰か何かこうもっと人が来てくれるかなとか、この人がもっとこう理解してくれるかなとか、そういうテクニックになってしまう。でそうやっていくうちに何か本当に言わなければいけない、人をつまずかしてしまうかもしれないという言葉でさえも話すとき、それを話さないで耳障りのいいことを聞いてしまうというか。でそこでミカはこれは主の御業だろうかとこう言いました。今起こっていることについてこのままでいいのだと言わせるのが主の御業ではないんです。私たちのしていることが大会の一滴のように感じると思うんですね。私は正直感じます、大会の一滴。しかし聖書はどこもかしこもがものすごく小さな集団をお持ちになっております。イスラエルなんて本当に小さな部族であります。なんであそこを選んだのか不思議だと思いません？今でこそニュースであんな小さなイスラエルって四国ちょっとしかないんですよ、ね、で世界の話題にはなってますけれども、でも一般の日本の人にイスラエルの話をしたってはあ？じゃないですか。ちょっと前まではですねエジプト、私たちエジプト旅行行ったんですけどいいねって言われるんですよ。イスラエルって危ないねって言われるんですよ。現実はその逆です。今イスラム国が狼狽してますから、エジプトがイスラエルは守られてますけども。でこうやって私教育を受けてるっていうかクリスチャンだからいろんな話を聞いてるから何とか持ってますけど、ちょっとここから出たらイスラエルはあ？ですよね。ましてやクリスチャンはあ？聖書はあ？イエス様教会あやだですよね。けれども小さな集団から始まってるんです。ヤコブも小さかった。そしてイエス様が、あの神の子であるイエス様が固い中で布教した、布教というか伝道しておられたわけです。宣教しておられたわけです。そしてイエス様あれだけのことを行われたのに、なぜかあれだけの奇跡を行われたのになぜか十字架につけられたんです。失敗ですよ。でもっとなんかでっかいことが起これば人信じるんじゃないって私も思います。しかしそれを一番行われていたイエス様が十字架につけられたんです。蘇られました。その奇跡も全員に見せたらいいんじゃないと思ってて、ちょっとお見せになったらあのローマの兵士は、計らをバンバンやってた兵士は死んだようになっちゃったから見てもいない、ちゃんと、うん、彼らは伝えることはできなかった。信仰を持つのみの者のみにあのイエス様ご自身を表されました。で最後に集まってエルサレムで屋上の間で祈ってた人何人でしたっけ。使徒の働きの一章に書いてますよ。バイブルクイズ、聖書クイズです、はい、おおありがとうございます。120人ですよ。120人しか残ってなかったんですよ。っていうかまあ他にもいたと思うんですけども、弟子たちは。でもちゃんとイエス様の言葉を聞いて、聖霊、神の約束、力の約束、つまり聖霊の約束が来るのを待っていなさいって言って祈ってたのが120人なんです。でかろうじてイエス様の肉の家族もその時には救われておりまして、マリアもいました、お母さんの。あとは肉の兄弟もいたよね、ヤコブとかもいたでしょう。それしかいなかったんです。しかし世界を変えました。皆さん変だと思いますよ。ここから飛行機に乗って直行便があったとしたら14時間ぐらいかかる、ね、ところでね、あの片田舎にあった出来事を、その人物を、しかも2000年前の卑弥呼を信じますとかって何のかってやったらどうする。アホかってなりますよね。でもそうやって私は信じて、120人からですよ、聖霊が下って地の果てに至るまで私の証人となると。だからゼカリアが預言者よゼカリアが その当時再建、神殿の再建をしていたリーダーであったゼルバベルにこう言ったんです。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。本当に大会の位置的なように感じますが、聖霊の働きを私たちは受け継いでいるもの、同じ聖霊の働きを受け継いで私たちはこの責任を負っています。信じていくという責任を持っています。最後にミカは言いました。私の言葉は正しく歩む者に益とはならないだろうか。ここが大事ですね。益になるんです。恥をもたらすものかもしれない。自分が恥ずかしくなる、自分が嫌だな、本当にこの貶められるような気持ちになるかもしれない。しかし正しく歩む者には益になります。心を痛めて悔い改めてへり下って歩めば益になるんです。で、実はこの午後の礼拝でしっかり学びますけれども、このエルサレムが廃墟となるとまでミカが言っているにもかかわらず、その時代の王様でそうならなかった人がいたんです。ヒゼキヤ王です。ヒゼキヤ王はミカの言葉を聞いて悔い改めたんです。それで少なくても百何年かはそのエルサレムが滅ぼされるのが引き延ばされました。私たちもその世が滅ぼされる裁きに遭うのをこの引き止めている聖霊の働きの中に入っていて、それ取り除かれたら 不法の秘密が現れると第二テサロニケの2章に書いてありますけれども、私たちも引き止めてこの聖霊様がね、私たちというよりも聖霊様がそれをされておられるわけですけれども、そして悔い改める人、滅びから免れる人がこの出てくるわけなんですね。ということで、神の言葉は私たちを窮屈にすることはそのように感じてもないんですね。感じます。事実感じます。イエス様が狭い門から努力して入りなさいと言われました。イエス様を認めておられました。狭い門から努力して滅びに至る道は広いと言われたんです。しかしそれは自分で窮屈にしているのであって、神様の言葉を受け入れ御霊の働きの中にいるときに、そこには広い道、自由な道が与えられています。詩編の119編の96節に、私はすべての全きものにも終わりのあることを見ました。しかしあなたの仰せは素晴らしく広いのです。神の仰せは、言われていることは素晴らしく広いんですね。今見てないかもしれない。今日今ね、晴れてるから青空見れるでしょ。雨がザーザー降って10日ぐらい経ったらね、もう世の中終わりかなって思っちゃうぐらいなんですよ、ね、でも飛行機に乗れば雲はないんですよね。いつも青です。同じように神の言葉は窮屈に感じるかもしれない。しかし実は素晴らしく広いんですよ、ということです。ではお祈りしたいと思いますが、皆さんがお一人一人ですね、ぜひこの今この神様の前に告白したいことですね、自分が心を窮屈にして神様の言葉を退けていたような部分ですね、そしてここの部分を私は悔い改めたい、そして聖霊様によって変えられたいと願う部分をですね、ぜひお祈りしてください。そしてその後で私がお祈りします。そして賛美します。主よ、ありがとうございます。あなたが私に与えてくださった貴重な言葉を感謝いたします。主の霊が我慢されるだろうか。私たちが平気で自分たちのしていることがあって、それでも神の霊が私たちに我慢しているのか。そうじゃないです。霊は私たちを騒がせたいと願っておられます。揺るがしたいと願っておられます。私たちの頑なに持っているものを取って、ご自身が
自由に働かれたいと願っております。主よ、本当に私たちが普通の生活でもうこれは仕方がないんだとしていたことがあります。ごめんなさい、これを許してください。どうかあなたがその弱きところに恵みを持って働いてくださり、そして弱い時にこそ強いということができますように、勇敢にその自分の、持っているしがみついているもののところを直視して、そしてそこから初めてへりくだって歩んでいくことができるように助けてください。弱くされているところのところにむしろあなたは力強い働きを行われます。御霊の力と現れをそこで行ってくださいますようにどうぞお願い申し上げます。そして私たちがその小さなところにも取り組んでいくことによって蓋を開いたらあなたが力強いデュナミスの力を表してくださることを信じて感謝いたします。私たちを清めてください。イエス様の似姿へと変えてください。イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。